神の建造によって測られる。オーバービュー、アウトライン1と2は、全聖書とエゼキエル書の主題とゴールが神の建造であることを示します。3は、キリストが建造の材料であること。4は、神の民が建造の材料になるために、彼らは神の家によって測られ、暴露され、性別されなければならないこと。5は、生涯生活、体の生活が私たちの霊性の最大のテストであることを示します。ローマ数字1、全聖書は建造の書です。聖書の主題は神の建造です。ローマ数字2、エゼキエル書は主の栄光の現れのビジョンを持って始まり、神の聖なる建造のビジョンを持って終わります。これが示していることは、主の栄光、神の裁き、主の回復がすべて神の聖なる建造のためであるということです。ローマ数字3、サムエル記下第7章12節から14節前半における予表の予言によれば、キリストは神の家としての教会を建造する方であり、教会が建造されるのに用いられる要素でもあります。A、キリストは家、彼の体です。キリストはまた建造する方でもあります。B、キリストが教会を建造するのは、ご自身を私たちの中へと建造し込むことによってです。すなわち、私たちの霊の中へと入り、ご自身を私たちの霊から私たちの思い、感情、意志の中へと拡大させて、私たちの魂全体を占有することによってです。C、この建造、すなわち神の神聖と私たちのあがなわれ、復活させられ、引き上げられた人生とのミングリングは、神の住まいと私たちの住まい、すなわち相互の住まいとなります。D、最終的にこの建造は新エルサレムにおいて究極的に完成し永遠に至ります。新エルサレムの中で神のあがなわれた民は神が住む幕屋です。そして神ご自身は彼のあがなわれた民が住む宮です。ローマ数字4、主はエゼキエルに神の民に対して神の家を書き記すようにと指示しました。それは彼らが家によって計られ、自分たちの財価を恥じるようになるためです。A、神の意図はイスラエルの民の生活と振る舞いを家によって調べることでした。エゼキエル書において、神はご自身の民を宮によって測りました。1、神の家が彼らの規則となるべきであったので、神はエゼキエルに命じて家の設計を彼らに示させました。2、神の宮は模範です。もし民がこの模範の光の中で自分自身を調べるなら、彼らは自分の欠点を知るでしょう。3、民の生活は神の宮に符合しなければなりません。B、私たちがエゼキエル書から見る必要のあることは、内住するキリストの要求が神の家に従っているということです。あらゆる人は神の家の寸法に従って測られ、調べられなければなりません。1. 私たちの振る舞いと行為は道徳的な規則と霊的な原則だけに従って調べられるべきではなく、教会、神の家に従っても調べられるべきです。2. 私たちの主要な関心事は正しく振る舞うことや霊的になることにあるべきではなく、神の家に符合することにあるべきです。A. 私たちは格子窓を持っていないかもしれません。この格子窓が象徴するのは、命を与える霊の交わりが神聖な交流を開き続け、すべての消極的な事物が侵入するのを防止するということです。B、私たちは建造によって自分の人生を調べ、イエスの人生を私たちの人生とする必要があります。C、私たちは依然として滑らかな木であって、神の彫刻を経験しておらず、こういうわけで城壁に彫刻されたケルビムやシュロの木によって表彰されるキリストの栄光の形や栄光の勝利の表現を持っていないことを私たちは認識するでしょう。D、私たちは測られて私たちが適切な寸法の木であるかどうか、また独立しておらず建造されているかどうかを見る必要があります。3、もし私たちであるものと私たちの行うことが神の建造に符合することができなければ、それは神の目に無と数えられます。C、家の立法は次の通りである。家のある山の頂とその周り全体の全地域は最も聖である。見よ、これが家の立法である。1、山の上にあることは復活の中にあることと昇天の地位にあることです。 これが示していることは、紹介が高くなければならず、山の頂になければならないということです。2、紹介はまた聖なるものでなければならず、この世的な事物すべてから分離され、性別されていなければなりません。3、神の家の律法は神の特性と関係があります。A、神は高い神であり、すなわち復活と昇天の中にあります。また彼は聖である神です。B、このように地位において紹介は高く、性質において紹介は最も聖なるものです。C、私たちの紹介生活の中で、もし私たちが復活の中にあり、昇天の地位にあるなら、そしてもし私たちが最も聖なるものであるなら、その時私たちは神の住まいとなることができます。D、今日の大部分の信者は道徳の規則と霊的な原則が振る舞いや行為の規則として十分であると感じています。私たちの振る舞いや行為が道徳の規則と霊的な原則だけに従って調べられるべきではなく、紹介神の家にも従って調べられるべきであることを認識している人はほとんどいません。E、今日の主の関心事は律法ではなく家です。主の関心事は霊性ではなく紹介です。1、主が顧みるのは紹介、すなわち彼の御座の場所、彼の足の裏の踏む場所、彼が住んで安息と満足を得ることのできる場所です。2、主は紹介、彼の家をとても顧みているのですから、私たちも彼の家としての紹介を顧みて、自分自身を家と符合させるべきです。ローマ数字5、体の生活は私たちの霊性の最大のテストです。もし私たちが体の生活のテストを通過することができなければ、私たちの霊性は真のものではありません。A、霊性は体の事柄です。私たちが持っているあらゆるものは体の中にあり、体を通してであり、体のためです。B、体の中には独立や個人主義はありえません。1、体の生活の中で個人主義的な思想や行動は除き去られます。2、個人主義は神の目に憎むべきものです。体の敵は自己、すなわち独立した私です。C、私たちは体の位置を保ち、ブレンディングを実行しなければなりません。ブレンディングはキリストの体の位置を保つのに最も助けとなります。D、キリストの体の実際は復活の力を通してキリストの死へと同型化される団体の生活です。E、キリストの体の実際はキリストの復活の命の中にあります。体は信者たちが完全にキリストの復活の命の中にいることを要求します。F、キリストだけが体の頭であり、彼だけが体の主体の行動を指揮する権威を持っています。G、私たちは体の感覚を持って、体の感覚と体の平安を考慮する必要があります。H、体の成長と発展のための基本的な要求は、私たちが自分の度量を認めてそれを超えないことです。I、体にはその正しい順序があります。こういうわけで、私たちは体の中にある順序を認め、尊重すべきです。J、相互性は体の特徴です。体における私たちの関係は相互性と相互依存の関係です。K、神聖な交わりはキリストの体の中に生きることの実際です。L、私たちは体の成長と体が愛の中でそれ自身を立て上げることを考慮する必要があります。M、私たちはいつも体を考慮し、体を考慮し、体を尊び、体にとって最も益であることを行うべきです。N、勝利者は体を見て、体を認識し、体を考慮し、体を尊び、体の働きを行います。彼らはキリストの体、地上におけるキリストの継続と拡張のあらゆる原則を守り、キリストに満ち満ちた表現を得させます。